まあ、今週、でっかいニュースが入ってきましたけれども、
はい、
まずは、背番号28番の福原さんの引退と、
はい
はいはい、なんか雨降ってる、大丈夫、あ、違うのかな、
あ、ちょっとうちの方降ってきました、
はいはい、
こっちも雷が今、
あ、はいはい、
雨が降り始めそうです、
大阪若干雨天です、
そうなんだ、
23日ですよね、西宮市内のホテルで会見と、今季帰りの現役引退表明しましたと、阪神、18年ですか、その会見の中で、チームの力になれなかったと、高校の先輩ですよね、広陵高校の先輩でもあった監督の力にもなれなかったと、はい、監督を胴上げしたかったということでしたけども、この福原さんですよね、1998年の秋のドラフトで3位と、99年ルーキーシーズンで、リリーフながら10勝7敗で9セーブと、
フル回転でしたからね、
はいはいはい、
すごいね、
まあ、これ数字だけ見ればもう十分新人王の数字ですけども、10勝してますからね、あ、でもこの、同じシーズンにもうどえらい新人が何人もいましたから、
川上、高橋、吉野ちゃう、
まず一人は上原浩二ですよね、
あ、上原、
はいはい、25試合で20勝4敗と、
いや参りました、
勝てませんね、はい、新人で20勝って騒ぎになってないから、
は
い
は
い、
参りました、
最多勝、防御率、奪三振、勝率4部門を制したと、新人王と沢村賞も受賞ですよね、
すごい、
勝てない、それから同じシーズンで岩瀬、はい、10勝2敗1セーブと最優秀中継ぎ投手に選ばれてますよね、それから同じ中日の福留孝介、
ああ、そっかそっか、
はいはい、131安打16ホームラン52打点と2割8分4厘ですね、パ・リーグには松坂16勝5敗と、はい、まあそんなとんでもない、
すげえな、全員やってる
のね、まあ、
はいはい、あれ二岡も同い年ですか、
二岡もそうね、
同い年ですね、
はいはい、あの阪神にいた藤井さんね、近鉄の、
あ、はいはい、
今年の高山、坂本じゃないけども、はいはい、宇高藤井っていう近代のバッテリーをね、1位2位で取りましたからね、はい、はいはい、あと日ハムの2位に、まあ、元、まあ、今パナソニック、当時の松下の立山、
うん、
それから広島6位の駒澤の新井さんと、
うん、
はいはい、まあ、そんなどえらい新人が、
すごい年ですね、
はい、でその福原さんですけども、2002年、まあ、右肩手術とかありましたけどもね、途中2004年2006年と2桁勝利をクリアし、13年目35歳から2011年ですよね、から5年連続50試合登板で、記録に新しい2014年15年2年連続で最優秀中継ぎのタイトルも獲得と、
オールドですね、オールド、
かな、はいはい、で、この福原さん、会見でも言ってましたけども、プロ初登板の99年の4月の巨人戦との開幕戦、高橋由伸に満塁ホームランを浴びてるわけですよ、この人、うん、はい、まあ、それが一番思い出に残ってるということを言われてましたけどもね、はいはい、まあ、ここではね、福原もう引退じゃないの的なこともちらっと言ってましたが、まあ、ちょっとこう現実になるとちょっと趣変わっちゃいますけどもね、
そうですね、
はい、福原さんの思い出なんかありますか、お三方、
先発のイメージが強いね、
あ、うん、最初ね、
うん、福原忍って思ってましたね、
そうね
す
み
ません、
はいはいはい、
また弱い時だった気がする、
うん、まあね、もちろんね、
うん、
うんうん、我慢して投げてくれてるなと、まあまあしょうがないな、
はい、
まあ本当お疲れ様と言いたいですね、
うん、僕は、
まあ、
どうぞどうぞ、はいはい、
あ、ごめんなさい、 まあ、そのさっき言った5年連続50試合っていうね、うん、その安藤と今井が、うんうん、まあ、揃って、はい、この数年中継ぎを本当にこう弱体化の意図だった中継ぎを2人で支えてくれてたんでね、
うんうん、
それがいなくなる本当になんていうんですか、当然数字的な面でも今年いなくてやっぱりしんどかったっていう事実はあるんですけど、
はいはい、
やっぱ選手として現場にいなくなる、
うん、
っていう精神的にこう支柱が完全にチームからいなくなるっていうのは来年大丈夫かなって思わなくはないですけど、2軍でもやっぱりね、その
うん、
姿勢で引っ張ってたいですからね、選手のことを。
そうですよね。
ま
あ偶然にも。
なんせ練習したって言って話したんでね、
はいはい、
ね、
あの人。あの、皆さんで行った5月の3日の2軍戦、甲子園のね、あれが、あれが生福原の最後になりましたけどね。
ですね。
はい。
ですね。まあ、確かにちょっと見る影なかったのはなかったんですよね、あの時。
TG さん、なんか思い出ありますか？
ね、いや、まあ、細かい思い出とかっていうのもあれなんですけど、
うんうんうん、
やっぱり寂しいですね。
うん、ねえ、これ僕、2年前にこの番組で話をしてるんですけども、
はい、
あの福原の印象残った場面ということで、この2014年の総括で喋ってるんですけど、千年さん覚えてますかね？
いや、もう。
ヤクルト戦、2014年の4月の19日ですよ。
いや、もう全然さ、なんだ？
いや、2014年の4月の19日ですよ。
ああ、
はい、
あ、はいはい、千年の部屋？
そうそう、このライブの日ですよね。このライブの日に、ヤクルト戦があって、これ僕後で動画で見たんですけど、7対5で結局阪神が勝ったんですけども、前年ホームラン60本飛ばしたバレンティンと福原っていうのがね、8回ぐらいにあったわけですよ、ランナー2人置いて。で、高めのストレートで空振り三振を取ったというね、もうまだまだいけるやんっていう思ったゲームがたまたまこのライブの日だったというね。
あら、
はいはい、それが
ですね、
印象深いですよ。
ライブはホームラン打たれっぱなしでしたけどね、ホームラン打たれっぱなし。高め三振取れませんでしたけども、うまいのかな、ありがとう。5分で余ります。
はい。
だからなんか痛いのかゆいの聞こえてこないけど、多分どこかやっぱ壊れてるんでしょうね。もう人が諦めをつけようと思うような状態、
うん、
おそらく怪我も何もなしでやめるが全勝僕ないと思うんですよね。
はいはい、
そこが悔しいに違うのかなと思いますね。燃え尽きたっていう感覚じゃきっとないんやろうなっていうね。
うん。うん、まあね、もう一つ言うと、去年関本が引退した時に、一番泣いてたのが福原でしたからね。
泣い
てた。はい。で、この福原の引退セレモニーが10月の1日、うん、まあ雨じゃなかったらということでね、巨人戦、甲子園でありますけどもね。いやいや、この、いきなり、来るとはっていう印象ですからね。去年までガンガンやってましたから。
はい、今年1年やから、まあ1年見るかなと思いましたけどね。
いやー、まあそんな福原さんのお話ですが。はい。2つ目の話題が、これも、ニュースが上がってましたけども、岩崎をなんとジェフ2世にするんだと。いう、まあセットアッパー転向プランっていうのがね。23日出てましたよと、まあ、特にこう福原が引退したっていうこともあって、どんどんその候補の選手がいないんでということでね、うん、はいはい、20球前後に制限すればいい球投げれるやろうという、まあ、チーム関係者という話ですが、あの Facebook でちょっとこの記事を上げると、あの、はい、コメントをくださった方の意見を見ると、半分ぐらい、半々ぐらいですかね、
うん、
そうだね、いやいや、先発で育てた方がいいよと、とか先発6回でスタミナ切れてるピッチャーを連投できるんかとかね、はいはい、本当に適正で見てるかっていうところだとか、
はい
はい、もしくは、まあ賛成派はいやいや、二回り目で捕まってるから十分いけるよと、
うん
うん、
なるほど、
立ち上がりいつもいいから向いてると思いますよとかね、はい、意見をいただきましたけれども、まあこれは新球さんもよく言ってたんでね、
まあ、だからそのなんか先発で使いたいけど中継ぎはめたらきっとはまり心地ええやろなって安易に考えたくなるぐらいいいピッチャーってことでね、
うん
うん、特にそのスタートを失敗してる印象がかなり少ないタイプのピッチャーなんで、
はいはい、そうね、
入りの印象がものすごいいいじゃないですか、うん、やっぱり捕まるのって2回り目3回り目になってくるんで、
うん
う
ん、
そう考えるとやっぱり1回り目で打つのってかなり難しい、プロが見て難しいんだろうなと思うんで、
はい、
そう考える球を投げれて、
うん、
まあ、短いイニングいけるってなったら多分球質とかのレベルで言うと多分適正は20までだと僕思うんです、正直、
はいはい、
だから問題は連投、うん、2連投3連投した時に維持できるのかっていうのと、
う
ん、
それ
がシーズンとまでは言わないけども1ヶ月、
うん、
週3回4回掘るっていう状況が続いた時に、
うん、
持つのかっていうね、その中継ぎとしての適正、はい、
うん、
でもそこの部分だけだと僕逆にと思うんですよ、
うん、まあ、まあそこの部分だけが大きいけどね、
大きいんですけど、はい、ただそれだけができるでは困るんで、うん、その持ってるものとしての中継ぎ適性は高いものがあると思うんですよね、
はいはい、
うん、で一度中継ぎやってでスタミナ的なもんで引っかかってやっぱり連投は無理だってな諦めがついたら首脳陣の使い方考えると思うんで、
うん、
一回僕やってみるのはいいかな、
なるほど
とは思いますけどね、
はい、千年さんいかがですか、
もうそれその通りだ、
うん、
やってみてダメだったら、いやいや、やってみてダメだったら考えればいいよね、適性はあるのはその
一回見たらどうと、うん、
よく島柳のこうなんだっけ、はい、あのトレーニング方法やってますよね、ベン、
あ、そうね、
あのブルペン投げるときに走って、
はいはい、
で疲れた状態でまた投げて、うん、でまたなん、まあ、球数を取ったらまた走りに行って、
うん、そうね、一番言うこと聞いたのが岩崎って言ってましたよね、
それをやっていっていただいて、
はい、
やりましてで欲しい、
うん、なるほど、
僕も賛成、
はい、TD さんいかがですか、
いや僕もそれでいいと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
雑いわ、
まあまあまあいやいや、でもまあ前から自分で言ってたこと
そうだね、ここで言ってました、ここで言ってましたからね、はい、う
ん、
はいはい、やっぱ聞いてもらってますから、うん、はい、いろんな意味で、
はい、
はい、まあで同じようにね、まあ、さっきもゲーム中に触れましたけども、セットアッパーというか中継ぎ適性を確認したいって言ってたのが能見さんと、うん、まあ、うん、左の、まあ、極力球が速いピッチャーっていうね位置づけで
三振も取れるっていうね、
はいはい、これどうですか、
いいと思う、
はい、
ちょっと正直先発がもうきついんで、
うん、
生き残ってというか そのそれこそあれですよね、あのさっき名前に言った上原パターンで、
うん、
中継ぎセットアッパーぐらいはきついかな、やっぱ中継ぎで
2
人になればまだ数年現役引っ張れるかなという感じじゃないですかね、
うん、
今のちょっと成績やとローテーション、ま、ちょっときついんで、
うんうん、まあ、ゲームは作ってたよね、う
ん、まあ、作ってるんですけど、
うん、
まあ、チーム事情を考えるともうちょっとピリッとしてくれると正直打算とわからんっていう試合が結構多かったんで、
うん、
コンスタントに抑えてたっていうよりはドカンと打たれる試合がポコポコあったじゃないですか、
まあね、はいはい、
あれはちょっとチーム事情的にはきついなと、やっぱり
なるほど、
取られにしても3点4点の試合をずっと続けてくれてるピッチャーだと、
うん、
使いがあってがまた違うんでしょうけど、
ね、
うん、
はい、
いや、ちょっと敗戦がやむなしかなと、
はいはいはい、同級生のお二人いかがですか、
同級生は去年は何勝したの、なんか負け越してるイメージなんですよね、
うん、
その前もなんか負け越してるイメージ
そうよね、
うん、まあ、飲みクラスでももう来シーズンはちゃんと椅子を 与えてもらえないかもしれないのでね、先発の。
2015年が11勝13敗、
はい、
14年が9勝13敗と。
あらら、
13年が11勝7敗。
ああ、勝ち越してんのか。
うん、12年が10勝10敗と、11年が12勝9敗。
ギリギリやな、なんか。
うん
僕はもうセットアッパーじゃなくて、抑えてもいいんちゃうかぐらい思ってますから。
はいはいはい。はいはい、
それは僕も思いますね。
うん。
そっちで。
はい、ね、多分、探してこようとかするかもしれないですけど、
はいはい。
取れないんであれば、ノーミでもいいとは。後ろ回すんであれば。
なるほど。
はい、
大丈夫ですか、後ろにした途端に横浜に行くって言い出さないですか、大丈夫ですか。
いやいや、それは、もう FA 全部使ったんじゃなかったですね。FA 使って。
まあ、そのうち2回目って来ますけどね。
うわ、怖え。怖えな。
大丈夫でしょう。
大丈夫でしょう。
ニヤニヤしないタイプなんで大丈夫です
。そうですね。大丈夫です。まあ、その後ろで、
はいはい、
あのチーム陣というか、ピッチャー陣、投手陣を引っ張ってほしいなと思います。うんうん、最年長になるんじゃない、福原いなくなったら。そんな、あれ、安藤がいるか。
あ、そうだね。はいはいはい。まあ、それと能見さん、今日もその途中で出てきたときにキャッチャー坂本に変わってましたからね。
ああ、そうでしたね。
はいはい、完全にコンビでやってますよね、はい、
坂本も育てつつで、
うん、なるほど、
はい、じゃあ
で、3つ目が、鶴岡星と現役続行か引退か直接会談という話が出てますけどもね、阪神移籍の3年目、今年、出たのが10試合と、打率、打点ともにゼロということで、やはりまあ世代交代の波がということですよね、まあ、さっき あの 久保さんの人的保障で2014年に阪神に入団と、去年は藤浪の専属捕手でね、頑張ってましたけども。いや難しいですよね。やっぱりこう FA で取ってきて、まあ、本人の希望を聞きたいんでしょうけども、やっぱ現役やりたいって言ったら、じゃあ契約せんぞというふうにも言うかもわかんないよね、うん、
まあ、現役希望って言われたら、じゃあよそでって言うしかないし、落ち的な、
うん、まあ、ただいろいろね、そのまあ、短い期間ではありながらもやってもらってるんで、
うん、どうなんでしょうね、うん、
現役って、
まあ分かんないよ、本人がどうやりたいのか分かんないですけど ね、うん、もちろん、
ね、まあ、球団としては何かしらの場所を設けて、
うん、はいはい、
っていう話になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、うん、したら、
うん、だから辞めるって言ったら多分準備するけど、
はい、
やりたいって言うんやったら、僕は自由契約するような気がしますけどね、
うん、
じゃあ、言うよりは自由にどうぞっていう、
一回頑張ってみろということだよね、うん、はい、
だからその確認なんだと思うんですね、うん、うちで引退試合するのか、自由契約でよそでどうぞにするのかっていう、うんうん、多分阪神としては多分来年はないと思うんですね、
うん、
うん、
まあ、あれですよね、冷静に考えると、こうやってこう聞いてくれることが阪神の、まあ、せめてもの、
うん、鶴
岡、ね、ね、さんへの思いっていうところがあるのかな、はい、はい、それと外国人ですよね、24日昨日ですけれども、ドリスが帰国と、肘の検査と治療のためということで、うん、まあ、最終的に今シーズンは、登板が34試合、3勝3敗8セーブと防御率が 2.12、
うん、
はい、まあ、ドリスさん、このまんま契約しないのかなという、はい、感じですけども、
内緒にちょっと引っ張ってもいいような気はしますけどね、
うん、
この延長するかどうかは別にして、
はいはい、
いいピッチャーが取れなかったら契約、
うん、
怪我勝ちやったっていうことを除けば、まあまあ試合数ちょっと少ない、そのせいで少なかったんですけど、数字は悪くはないんでね、うん、
若いしね、このピッチャーね、
もともとちょっと見ようかっていうあれが かったはずなんで、
うんうんう
ん、ドリスはだから残してもありかな、その怪我次第ですよね、
うん、
石のやつ、あ、怪我が思いのほか深刻やったりしたらリリースでしょうけど、
はい
はい、うん、まあ、落ちる球があるっていうのもちょっとね、やっぱり日本だとやっぱ有効は有効なんで、
玉沢のグラブが見えなくなりますよね、いなくなったらね。はい、マテは途中でどっか SSK かなんかに変わってましたけどもね。
あら、
はいはい、早かったよ、変わった
の。あ、ですか、うん、あら、うわ、
はい、
SSK 手が早いですね。
いやいや、まあね、そんなところ見てましたけども、まあちなみにドリスは年俸が千年さんと一緒で5000万でしたからね。はい、はい、
千年さんそんな少ないの。
いやいやいや、ゼロが2つぐらい少ないよ。
あ、そういうことでね、失礼しました。
いや、ちょ、そんなことはないよ。
どっちが少ない、うん、まあまあいいか、
はい、うん、まあ、
まあいいね、はいはい、うん、それから、5番目、ドラフトですよね、10月の20日、
うん、
前回もお話をしましたけども、まあ、阪神的には1位の候補は創価大田中もしくは桜美林大の佐々木と、まあ、どっちかなんじゃないのと。で、この創価大の田中、155キロ7回被安打 4と失点が0っていうのを23日だったかな、24日かな、はい、昨日おとついやってますよ、
まあ、ですね、
はい、それから一方オービリンの佐々木も、延長12回投げてまして被安打が6の2失点と、この失点するまでは連続イニング無失点記録53、巨人の当時の菅野の記録に並んだと、
うん、
最速が153キロっていうね、まあ、これちょっとリーグにもよるんやけどね、このどこにリーグ所属してるかによってこの価値もちょっと変わるかも分かりませんけどね。
そうですね、
はいはい、というふうに、まあ、着々と、ドラフト候補のピッチャーが数字を出してきてると、はい、まあ、で一方ではここの記事に出てたのがやっぱりスペシャリストを取るべきだろうと、足速いとか肩強いとか、まあ、よくね球速いとか、はあ、言われてますけども、まあ阪神、あの、まあ、さね、最初にゲームの振り返りで言いましたけども、もう最下位はなくなったんで、しかも4位まで 0.5 ゲームっていうことでね、下手したら4位になるかもわかんないっていう。
やめてくれ。やめてくれ。
はい。そうなるとドラフト戦略もだいぶ変わってくるっていうね。はい。まあ、いたしかいしですけどもね。
まあね、でも、順位が変わると多分首切られる人の数が変わるでしょうからね、
うん、
1人増え2人増えのところのラインが変わってくるでしょうから
っていうことになるのかな、
順位
こ
う、
はい、
そうでね、あのね、選手にとったら6位で終わられへんとこもあったりしますし、
うん、
難しいとこですわ、
はい、うん、まあ、ドラフトね、これ配信が27日なんで、この配信日の直後の翌日まで、あのドラフトの中、あの観戦の、抽選応募まだ間に合いますからね、はいはい、興味がある方は、はい、ぜひ行ってください。
そうですね、
はい、すごい雨降ってるんよね。
降ってますね。
これ雨の音よね、
多分雨だと思うんですよね、
はいはいはいはい、
窓開けてるんで、
はいはい、でそれともう一つ最後ですけども、このちょっと記事の中に、野村監督と、宮本の話が出てましたけれども、まあ、野村さん的には金本監督のちょっと打順変えすぎだと、まあ、超変革っていうのは分かるけどもと、やっぱり
あんたもやらへんかったっけ。
うん、
いや、野村さんあんたもやらへんかったっけってことだけですよ。
まだこんな100通りはしてないんじゃないの。
うん、もう結構変えませんでしたっけ阪神の時。
どうなんかな、
100はな かかったでしょうけど、
うん、やっぱこう比較されてるのが尾形監督、広島のね 1,2,3 番をずっと構成してきたと。特に、田中康介なんかは途中1ヶ月ぐらい、悪かったけどもそれでも1番から外さなかったと。金本はもうちょっと我慢すべきじゃなかったのかと。競争あることは大事だけどもということでね。はいはいはい。
誰かどこで甘宿りしてる？
いや、その窓開けてるっていうからね。
うん、雨開けた。
雨入ってこないんかね。
大丈夫ですよ。
土砂降りん中、外で誰か撮ってんのかなと思ったけど。
そんな音してんねや。
まさにトトロだね。
ま
だ。
まさに。
バス待ちですか。
いや
バス乗ってくる早く。
選挙戦やったら犬バスやもんね、でもね。犬犬さんやから。はい、まあでも、宮本はかばってましたよ。あの実績がない選手を固定するのは難しいから、しょうがないんだと。
そうですね。
はいはい。
まあ、広島はね、その去年とかも、
うん、
何年か使った上でやってるからね。
っていう部分、そこの差もあるとは思いますけどね。
はいはい。野村さん言ってますよ、あの鳥谷を8番で使ったのはどうやと。あれがちょっとこうなんか悪くしたんじゃないのみたいな。
はいはいはい、最初今岡に冷や飯食わしたやつはドイツだ。
いやもうそれはね、合う合わないがあるから、は
い
うんはい、それはしょうがない、
ね、人がいなくなってくれましたけどね、うん、何考えてるかわからんっていう、冷や飯食わしましたからね、あの人。うん
まあまあまあ、はい、そんな野村さんが言ってましたけども。